こんにちは。この番組はシングルこなしの元と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日のテーマは私の方から、もう最近物価高が続いておりますが、
はい、
ここが値上げされてきついというテーマでお話ししていこうと思います。
はい、お願いします。私今日は今朝ですね、40ドルの朝ごはん食べてきたところなので
ですよね。
そうなんです。
ちなみに40ドルの内訳は何なんですか？
内訳がですね、ターキッシュエッグを食べてきたんですよ。
あー、いいですね。
で、そこのターキッシュエッグはまあなんていうんですか、ブルガリアンヨーグルト、水気が少ないヨーグルトの上にチリオイルと卵が乗っかってて、まあパンが一緒にくっついてくるっていう、まあなんいつもある感じのターキッシュエッグなんですけど、でそこに私はですね、チリオイルをかけるんだよね。
いい、面白い。
そう、それね、美味しいんだよ。あのニンニクとかも入れて、自分家でも全然作れるんだけど、それに、私はそれが23ドルぐらいだったかな。でそこに、私はそこの店のですね、パストラミが好きでして、
はいはい、
パストラミをね9ドルぐらいでアドしたんですね。
あ、
そこにラテ 6.5 ドルいって、
そうね、
そうで、それで全体で35ちょいだったと思うんだけど、そこに 10% 消費税乗っかってきまして、38点いくつみたいな感じで40ドルって言ってるんですけど、
はい、
なんかさ、これ私の感覚ね、私の感覚だと40ドルはって言ってるうちは4000円になってないみたいな感じがあるんですよ。わかります？
そうね、
なんか嘘だよ、嘘なんだけど、
うんうん、
40ドルって言ってれば脳は4000円だと気づいてないみたいな感じ
でもさ、オーストラリアドル1ドル100円換算くらいなの？
101円かな。
あ、そうなのか。
そう、だからそんな感じなので、まあでも日本で朝ごはん食べても今はこれぐらいするかな。
ああ、まあ旅行と思えば、
うんうん、
なんか行っちゃいそうだよね。そうやってアド追加とかしてたり、あとドリンクが別だったら、そのね 6.5 ドルっていうのは確かにそれくらい日本でもすると思うし、
ね、そうそう、だからね、まあ高いけど、まあまあ、あの味とボリュームとサービスに見合った、ロケーションにも見合った味だなと思ってるから、割高感はないんだけどね。
なんかそれをさ、アメリカドルで換算すると、うん、同じでやっぱ6000円くらいってなるわけでしょ？
そうだね。US ドルで今150円ないぐらい、いってないぐらいだよね。
うん、そうだね。
ああ、そうなってくるとね、ごめんね、全然物価高の話じゃなくて。
いやいやいや。
円安の話になっちゃいましたけど。
でもそうだよね。私もなんかその物価高をイメージした時に、今さ、みんなストーリーとか SNS でさ、
うん、
旅行のなんかハワイとか、
うん、
旅費公開とかレストランのお金計算、
うんうん、
金額計算で、わ、とんでもないなと思って。
あ、そうなんだ。
それを思うと、なんか日本の生活はもしかしたら楽なのかもしれないとも思ったけどね。
そうなんだね。この間ね、ワシントンポストだったか、あ、違うな、ワシントン支局で働いてやらシャル TBS の方が日本に帰ってきた時に物価の話をされてたんだけど、ごめんね、物価じゃなくて全然あの円安の話になっちゃったんだけど、
確かにね、
あのちょっとだけ話すと、こっちよりもだいたいご飯が3倍ぐらいになる。でそこに、まあ、円換算するとまたそこから 1.5 ぐらいなので、だいたいこっちの感覚の同じもの食べた時の感覚が4倍5倍になるっていう話をしてたんだよね。
おー、確かにね。
だからさ、高いよね。ちなみにシドニーはあのこんな感じなんですけど、まだいい方だと思います。 US とかに比べたらね、あとユーロとかに比べてもいい方です、うん、だと思う。
あ、そうだね。
で、あとね、あと何かな、あのこっちはホリデーフィーがあるので、ホリデーフィーが高いのよ。
あ、それはサービスにつくんだっけ？物価には そんなの物に対しては換算されない？
物に対してはつかないので、そのサービスを受ける、なんだっけ、ご飯を外で食べる、テイクアウトだったら大丈夫なんだけど、
うんうん、
その場で食べると、こっちの人は最低時給がね、25か30ぐらいなんだよね。1500円か3000円ぐらいが最賃なんだけど、それが、ホリデーの時は土曜日が 1.25 になるのかな、
うんうん、
で日曜日は確かね6000円ぐらいになるんだよね。
お
あの時給が、時給6000円の仕事を私もしたいぐらいなんですけど
それはすごいね。
時給6000円とか5000円ぐらいになるって確か言ってたと思うので、
うん、
そうなってくるとですね、もうあのね、誰から取るって、もちろんなんだろう、お店もその分考えて日曜日開けるか開けないか考えますけど、
うん、
まあお客さんからももちろん取るわけなので、でプラスね、にこっちも25上乗せで払うんですよ。
うーん、
すると土日のご飯は家で食べた方がいいねっていう感じかな。
そうね、
もう高いよね。
うん、それがさ、叶う、もちろん住んでたりしたらさ、それが叶うけどさ、旅行者として行った場合は、あのキッチンとかがついてなかったらね、レストラン頼るしかないし、
まあね、それかね、テイクアウトか、あの、なんだっけ、グロッサリー行っても、いっぱいいろんな美味しそうなサラダとか、うん、美味しそうな何かみたいなのがたくさんあるから、キッチンついてなくても、最悪そういうの食べれると思う。
うん、そうだよね。向こうのね、デリーって美味しそうだもんね。
だよね。だからまあ、なんとかなるけど、高い。ちなみに、あきちゃん、このさ、テーマを考えてくれた時にさ、うん、何が高くて困ってるなとかあったりしたの？
やっぱりフルーツ好きな武藤さん。
はい。
物価高を感じていないのかなっていうのを疑問だったのと。やっぱフルーツが高い。野菜はさ、安くなったり、その変動性がすごくあるからいいんだけど、うん、あのフルーツはもう年々上がってるなと思っていて。
高いよね。なんか桃600円普通になってきちゃったしな。
ほんとそう。桃とか、まあ、まだあのそんなに表に出てないけど、梨とかさ。
梨高い。
高級品じゃん、梨が。
梨ってさ、なんていうの、庶民の夏の食べ物みたいな。
そうそうそう、そうだよね。
そう。なのに、1個あたり200円か300円とかを見ても、まあそんなもんかっていう驚きがなくなってきちゃってるよね、
う
ん、梨に対して。
そうなのよ。平気で1個300円くらいはするじゃない？
そうそう。私しかも、私の家の近くって割と梨農家さんあったりするんですよ。あの実家の
方ですね。
なんですけど、それでもね、高くなってるなって感じてますね。
ね、なんか私たち住んでるエリア、そんなにさ、遠い、あれ、千葉って言ってるっけ？
千葉って言ってる。
あ、そっかそっか。千葉のあたりはさ、梨もそうだし、スイカとかさ、うん、割とフルーツが多いイメージだけれども、高いじゃないですか。
そうなんですよ。あと、フルーツ以外に何があれだったんですか？高いよね、本当に。
高い。フルーツ以外は、なんだろうな。まあ、卵とかも結局、まあ、下がらないまま、このまま行くのかなとは思っているけれども。
牛乳もね、まあ、1本100円とかはもうなくなったよね。
ないね。
うん。
まあ、そう、200円台だったらいいんだけど、やっぱ300円台上がられちゃうと、卵も牛乳もちょっときついなって思ってますね。やっぱ消費量が多いから。
うん。ねえ、だって昔はさ、もう100円、1パック10個入って100円とかさ、全然あったんだよね。
もう、ねえ、ないよね。きっとその時代には戻らないと思うんだけどさ。
もちろんね、なんか、ねえ、そうなんだよね。
だから、ね、武藤はさ、フルーツすごく食べるじゃない？あと、まあ野菜もすごい買うじゃない？
うん。
だから、どこで調整してるの？
なんか、なるべく旬なものを買うことで、旬じゃないものを避けることで、なんていうの、安いものを買うことで調整してるって感じかな。
旬だから、
そう、安い。
割とこう。うんうん。
食べたいものベースじゃなくて、安いものベースで買っているので、安いものベースで買うと旬なものの方が多くなったりする。安いものベース、かつ、もやしとか買わないんですよ。もやしとか豆苗とか、なんか年がら年中出回ってる安いものとかは別に買わないんだけど、
うん、
なんだろう、 安くて旬なものを買うようにしてます。
なるほどね。
あとなんだろう、もうでも桃とかはこの旬を逃したら1年出会えないと思うと買っちゃうね、うん、
そうなんだよね。
ですよね。あとゴーヤかな、ゴーヤが一番なんか傘があっていい。ね、確かにいらっしゃるとね難しいね。
なんかそうだね、ゴーヤはチョイスできないんだけど、今年やたらズッキーニ出るなと思ってて。
ズッキーニはさ1本100円とかでやってくれたり しない？
そうなのよ、
助かるよね。
助かります。だからズッキーニすごい食べてるなって。もともとみんな好きっていうのもあるけど、
あと味がさ、なんかナスほどみんな嫌じゃないし、えぐみもないし、
子供食べてくれるんだよね。
なんとでもできるしね。で、そう、私さ、これを話そうってなった時に、ちょうど、ふるさと納税の記事を見てたんですよ。ふるさと納税でどれぐらい、まあ、主に、ふるさと納税でプラスになってる自治体もありますよ。でも、ふるさと納税でどれぐらい、マイナスになってるのかっていうのを、日経デジタルだったかな？で、記事が出てまして、それを見てたら、もう、うちの区とか、もう、マイナスがやばいわけ。
あ、そうなんだ。
あきちゃんの区もそうだよ。もうかなり何億単位のマイナス、何十億単位のマイナスで。
あ、区か。今住んでる方ね。
そうそうそう。だから、なんだっけ。これやっていくとさ、まあもちろん分かってたよ。分かってはいたけど、この物価高だからさ、どうしてもそういうものを頼りたいじゃん。
はい、そうだね。
納税とかに頼りたいんだけど、どうせ税金払うんだったらって思うんだけど、でも本当にこれってタコ足で、自分たちのインフラを削っちゃってるから、もう長い目で自分なんだよなって思ってるんだよね。
そうね。まあそこにね、ずっと住むつもりがある、うん、長い目で見たところあったら、まあ考えものですよね。
本当にね。あと、なんて言うんだろう。これで一番儲けてるのって結局さ、その仲介の楽天とか、そういう人たちじゃん。今度アマゾンとかも入ってくる。そっちに税金持ってかれちゃうのって、どうなんだろうなって。
なんかそうだよね。寄付したいところにちゃんと届いてないんだったら、この制度はどうなんだとも思うし。
ねえ、なんか一応届いてるし、これで赤が、なんだろうな、黒になってるところ、なんだろう、口になってるところももちろんあるんですよ。なんだけど、これ、ふるさと納税がなくなっちゃった時に、今は、なんでしょうね、これがあったからこの施設運用できてるけど、ふるさと納税がもし、打ち切りになっちゃったら、これは続けられないぞみたいなところも結構あるわけですよ。
ああ、そうだよね。
でも、ねえ、なんかね、特にね、東京都は、この地図で見てもらうとね、真っ青なので、よかったらここリンク貼っときますね。
面白かったですね。
そうなんですよ。なんかさ、物価高だからさ、そういうのさ、やりたいよねって。
そうなんだよね。
でもね、
今に、やってる人すごい多いだろうしね。
より増えただろうね。お米の騒動があってから増えたっていうニュースも見たかな。
本当そう思う。
そうだと思う。ねえ、なんか、なるべく、なるべくね、やらないようにしたいと思いつつっていう。
そうなんですね。
私は、ここ2年ぐらいはちょっと、減らしてるんですけど、ゼロには結局してないんですけど。
まあね。でもなんかその、プラスアルファで楽しみたいっていうものよりも、返礼品がね。なんか本当、生活に直結するものを購入している人が、なんか増えてるんじゃないかなと思うから。
そうだよね、きっとね。でも、そんな中でもさ、すごい税金を納めてる。この制度の何があれってさ、高所得者ほど得するようになってるし、いい企業ほど得するようになってるのがさ、それが一番良くないよね。
確かにそうだよね。
で、一番家計が苦しい人たちは、そんなにさ、これ、ふるさと納税やっても、そんなに額いけないじゃないですか。
そうだね。
そう。だからね、このあり方も見直さないといけないだろうなって、もう盛んに何年も前から言われてますけど。 うんうん、まずなんか私もこのちょっとでも何かの足しになればと思ってやりたいからあのすっぱりやめれてないけど、
うん、
もうだからこそね制度自体はめっちゃやればいいのにって思ってます。
おお、そうね、うん、まあみんなねウィンウィンで終えられるっていうのは難しいんだろうけれども、うん、
なんかどこにさ何に税金を使うかってさ弱い人の方を向いて制度を作った方がやっぱりいいなと思うんだよね。
本当にそうだよね。
だからこれは今はさ強い人のための制度だからさ、
うんうん、
だからそれがなんだかなですよね。
そうね、
ね、というところですかね。私たちのなんか物価高の話っていうよりも税金とか円とか、そういう話です
ね。円安とかね。
そう、円安とかによってちょっと自分たちの生活なんか苦しくなっちゃってますよねっていう話でしたかね。
おー、はい、そうでした、
ね、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。